ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ゆりしげ市長のワンダフル沼津10月放送分です。ここからはコースト FM 上田光平がお届けします。いつも通り沼津市のゆりしげ秀一市長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この間もう1ヶ月前になりますけれども、9月7日の公開生放送、
はい、
沼津港でね、楽しくやらせていただきました、はい、ありがとうございました。
いやいや、港のですね、夜のですね、にぎわい作りということでやらさせていただいたんですけど、さすがです。大に盛り上がってました。本当にありがとうございます。
本当にね、ちょっとこうムシムシじめっとした空気感ではありましたけれども、はい、ただ皆さんの熱気をね、ステージ上で我々感じながら、
本当にそんな感じですよね。
私もう汗びしょりになりながらちょっとやらせていただいて、
いやでも上田さんの爽やかなトーキングが、はい、会場を包んでいました。
いやいや、
はい、本当に素晴らしかったですよ。
曲紹介もね、はい、DJ 風にとか言って、あれは半ば私からの強要だったかもしれませんけれども、
めちゃぶりでしたよね。私いつもおとなしいんですけどね。
おとなしいですかね、はい、おとなしいですかね。
はい、
そうなんです。バッチリサザンオールスターズ、
はい、
曲紹介桑田佳祐でしたかね。
そうですね、
曲紹介していただきまして、
はい、
また公開放送やりたいと思いますので、
はい、
その時は必ず市長また来ていただきまして、
わかりました、覚悟を決めていきます。
さらなる DJ を目指して一緒に楽しく
まだど素人だもんね、管理
者もいたいんですけどね。そんなことないですよ、
はい、
もうワンヌマといえばゆりしげ市長というのはもうこの1年でねしっかり確立されてきましたので、
ご指導のご鞭撻の賜物でございます。
とんでもないです。本当に
ありがとうございます。
私も失礼なことばかり申し上げておりますけれども、
いえいえいえ、
さあ、はい、そんなコンビで、
え、
はい、今週もお届けしていきます。はい、よろしくお願いします。さて今回のゲスト、町の空き家、空きビル、屋上などの、まあ、いわゆる空き空間と呼ばれるところを使ってですね、うん、
はい、
移動式の映画を上映する、スキマシネマですとか、グラフィックデザイナーのためのシェアオフィス、
うん、
沼津デザインセンターを主催するなど、沼津の街をおしゃれで、
はい、
面白くするために、うん、様々な活動を行っているグラフィックデザイナーの大木真美さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
実は大木さんは金曜日、
はい、
夕方の
コ
ースト FM の番組、
はい、そうなんです、
ゲスト出演レギュラーでね、
はい、毎月1回出させていただいておりまして、
素晴らしいです。ですから本当は今日私入れなかったんですけ
ども、いえいえいえいえ、
ね、あーって言っちゃってますし、いらなかったかなーって、
いらないと思って、
いらないかな、まあ、一応念のため私も今日来たわけですけれども、
ね、念のため、
念のためね、よろしくお願いします。さて早速ですね、市長から順番にまたいつも通り質問をしていきますので、
う
ん、
そうです
ね、大木さん答えていただきたいと思います、
はい、
最初の質問から参りましょうか。
はい、では大木さんお願いします。
はい、
まあ、そもそもですね、大木さんが、はい、まあ、先ほどご紹介の中にもありましたグラフィックデザイナーということなんですけど、うん、これを志すきっかけっていうのは何だったんでしょうかね。
そうですね、小さい頃から、はい、まあ、絵を描くこととか、あの、ものづくりとかなんかいろいろ作ったりすることが好きだったんですけど、まあ、そんなに上手なわけでもなく、でも大好きで、
うん、はい、
で、まあ、大阪出身なんですけども、
はい、
あの、大阪の富田林というすごく田舎の方なんですけど、高校の時に大阪市内の高校に進学しまして、
はい、
でやっぱり大阪市内というと都会で、こう華やかな街のポスターとか、なんか看板とか、まあ、広告とか、すごくこう自由で華やかなクリエイティブの世界を垣間見まして、でそこにちょっと憧れを持ちまして、でそれでデザインの世界、デザインの道を目指したんですよね。はい、それで、まあ、大阪の芸術大学の方に進学をしまして、はい、で就職を東京のデザイン会社とか、はい、広告代理店とかで、
すごいね、
はい、経験を積みまして、
ね、
はい、それで、まあ、独立をしたというグラフィックデザイナーとして、はい、仕事を進めているという、はい、感じで。
全然大阪弁が出てこないんですけど、
はい、そうなんです、
はい、私もそれ気になってたっていうか、はい、不思議だなと思ってね、
東京にやっぱり就職をした時に、はい、うん、こう私も小心者なんで、
はいはい、
長いものには巻かれろと、
なるほ
だんだんと自然と薄まってきて、バイリンガルで、
はい、バイリンガル
ですよね、
はい、私も沼津弁しか喋れませんけど、
ね、私もね静岡の方言でしたら任せていただきたいですけどね我々は でも全く出ませんね、それにしても、長いものに巻かれすぎちゃったっていう感じですね。
はい、
ねえ。
いやいやいやいや。
でも今、地元に戻られる機会っていうのはあんまりないですか？
まあ、月に2回ぐらいですね。
結構。は
い、でも、あの、沼田にも大阪出身の方がたくさんいるので、うん、そういう人とお話するときは、
ね。やっぱ出ます？
はい。
あ、そうですよね。はい、地元にもありますもんね、
はい。忘れていないということですね。
はい。
さあ、次の質問参りましょうか、
はい、そうですね。まあ、現在、大木さんですね、まあ、様々な活動をね、されていると伺っているところですけど、まずはですね、スキマシネマ、はい、このことについてですね、どのような活動をしているのかということを教えていただけますか。
はい、スキマシネマ始めた、まあ、きっかけは、あの沼津市があの、主催を、
う
ん、あの取り組んでいるリノベーションまちづくりという、
は
い、
はい、一生懸命やってます、
はい、うん、の取り組みの一つで、あの空き家とか空き店舗をめぐる街歩きっていうのに参加したんですよね、
はい、
その時に あるあの秋蔵を見学したときに、あのその小さいあの暗い空間で、あの映画見れたら、みんなと映画見れたらすごい面白いだろうなっていうのをひらめきまして、でそれが、まあ、あの最初のきっかけなんですけども、はい、でそれで、まあ、平成の28年の11月から、
はい、
あの映画好きのみんなとか、
はい、
まあ、街をこう盛り上げたいあの友達とか、うん、なんかそういう、ま、仲間で、あの街のそういう隙間空間を会場にお借りして、
うん、
あの移動式の映画上映の、を始めたっていうのが、うん、はい、
きっかけですね。なるほど、
はい、
これ始めていろいろ大変なこともあったんじゃないですか。
そうですね、あの映画上映、あの全く知識がゼロだったんですけども、その、まあ、映画のこう配給の権利の問題とか、はい、まあ、それがやっぱり一番のハードルが高かったんですけども、はい、あと上映機材の、ね、はい、こととか、いろいろ、まあ、物件の交渉も含めて、まあ、いろいろあの課題っていうか、
はい、
乗り越えるあのところがあったんですけども、
うん、
あのまあ、おかげさまであの助けてくれる方とか後押ししている方が、うん、に恵まれて、
うん、
で上映にこぎつけたという、はい、感じで、うん、はい、今は、まあ、月に1回ペースで、はい、上映をしております。
結構ね、月に1回の開催っていうのも大変ですけれどもね、
はい、やっぱりイベントで終わらせたくないっていうのがあって、日常的にあのそういう、
はいはいはい、
映画上の、はい、見れる
習慣として、
はい、作りたいっていうのがあったので、はい、
その話を聞くとね、具体的にじゃあどんなところでやってるのかっていうの気になりますので、
はい、
次の質問いきましょうか。
そうですね、今お話しいただいてですね、まあ、あのインスピレーションがあったということですけど、その取り組みを行う上で、まあ、いろいろなご苦労もあったというような状況で、大変面白いお話を聞かせていただいたんですけどね、まあ、例えばですけどね、こんな場所で上映したのがですね、はい、印象に残るエピソードなんかが、ね、あればまたそれは教えてもらいたいなと
思います、ね、はいはい、本当に魅力的な空き空間というか、使われてないところがたくさんあって、ね、
はい、
今までまあ37回、ほど開催してるんですけども、
うん、
まあ、面白い場所として、まあ、元銭湯、
うん、
はい、まずの、
はい、
そうです、
あ、
はい、こちらの銭湯とか、
うん、
元病院の X 線室とか、
そんなとこでやるの、
そうなんです、お借りにすることができて、とか、まあ、まさきの、牛蔵の中とか、
はい、
海の家、使われてない海の家とか、
うん、
ビルの屋上とか、本当にいろんな場所で上映したんですけど、
ま
あ、特にあの印象に残っているのは、あの最近上映させてもらった新仲見世商店街のアーケード、うん、
はい、
はい、いつもみんなあの歩行通、
行き交うところですね、
人の、はい、そこを会場にして、あの人工芝をあの敷いて、
はい、
あの寝転びながら、昔のフランス映画を見たんですけども、
は
い、なんかこうね、あの通行している方と映画を見る方と、
うん、
なんか日常と非日常がこう交錯するような、
う
ん、すごい面白い空間で、はい、とても印象に残ってます。
アルコ道の時、
そうですよね、
はい、その時も、はい、人工芝を敷いて、
そうでしたか、
はい、
は
はい、私あの番組でもそれ紹介したんですけどね、はい、やっぱりあのリスナーの皆さんの反応も結構あって、
は
い、
あ、
そんなとこで映画上映やるのみたいなね、はい、いろんなね面白い反応もありましたが、
はい、
あのまあスキマシネマという名前でねやってらっしゃいますけれども、はい、これね見たいなという方もいらっしゃると思いますよね、
はい、
そこで視聴
そうですよね、あの今お話聞くとですね、まあ、ちょっと日常とは違う空間の中でっていうところもあると思うんですけどね、ぜひともですねスキマシネマを見たいという人いるんじゃないかなと思うんですけど、そう思った時ですね、
はい、
じゃあどのように上映予定っていうのをですね知ることができるのかなと思いました、
は
い、
ですねスキマシネマホームページを持っていまして、
はい、
でそちらの方で情報はあの、うん、一斉にあの、うん、配信をしております、はい、であと SNS で Facebook、Instagram、あと Twitter も解説をしています、はい、
う
んうん、はい、ので、スキマシネマであの検索をしていただけると、
はい
はい、出てくると思います、うん、あとはあのメールマガジンも配信してまして、はい、ホームページから配信登録できますので、はいはい、よろしければご登録ください、はい、
随分とご丁寧にやってらっしゃる
そうですね、
はい、
やっぱ情報発信も大事ですもんね、
そうですね、今 SNS の時代ですからね、
はい、スキマシネマというのはスキマというのはカタカナですね、
はい、
シネマというのはアルファベットですね、 CINEMA スキマシネマと検索すると SNS など情報がね、
うん、はい、
出てくると思いますのでぜひ、
そうですね、
調べて
皆さんご覧になっていただきたいですね、
ね、そうですね、はい、さあ続いての質問視聴参りましょうか、
はい、それでは続いてでということでございますけどね、まあ大木さんはですね本業が、まあ、グラフィックデザイナーということでございますよね、うん、そのお話をお伺いしたいと思います、
はい、
まあ、大木さんはですねグラフィックデザイナーのためのシェアオフィス、こちらの沼津デザインセンターというのがですね新長見世の商店街の方に、まあ、ありますよね、
はい、
こちらの方をオープンしていただいたわけでございますが、その経緯や施設の内容について教えていただけますか。
はい、ですね、私あの自宅で仕事をしていた時期がありまして、はい、出産と育児の時期なんですけども、まあ、その時に自宅で仕事をしていて、でだんだんまあ子供が大きくなって小学校に上がるタイミングで、はい、外に仕事場を作りたいなと思ったんですよね、はい、その時にやっぱりこう自分だけのオフィスではなくて、こう街とつながったりデザイナーさんとかとこうつながりながら情報交換できるような場所が欲しいなと思って、で、沼津デザインセンターというシェアオフィスを作ったっていうのが、
はい、
きっかけですね。
なるほど、はい、ありがたい施設なんですよ。
そうなんですよね、
は
い、
全国的に有名になって
全国的に有名になって、今日はインターネットさえまるで全国の方も聞いてますからね。
その通りですね、
魅力をどんどん発信してください。
はい、
はい、さあそして、
はい、グラフィックデザイナーのシェアオフィスということで、うん、
はいはいはい、
まあ、デザイナーフリーランスのデザイナーが今皆さんで仕事をしているんですけども、うん、まあ、デザイナー同士がやっぱり横のつながりってなかなかなかったんですけども、
うん、
まあ、協力し合ってこう刺激し合うことで、うん、まあ、質のいいデザインとか、 なんか新しい今までなかったプロジェクトとか、なんかそういう、うん、そういう場になっているというオフィスなんですけども、個人的にもちょっと場所選びにはこだわりがありまして、
はい、
小学生の子どもの、通学路の上に設けたい、うんうんうん、で、はい、帰りにこう立ち寄ってもらえるような、立ち寄って
お子さんが、
そうなんです、はい、
あ、
はい、この場所にしたいなと思って、
ね、
はい、まあ、物件探しっていうのはすごく大変
だ
った
んです
けど、なかなかこう思うような物件と出会うことができなくて、
うん、
まあ、オーナーさんとの交渉とかもなかなかうまくいかなかったりして、
うんうんうん、
ちょっと計画していた時期をかなり過ぎて、
うん、
はい、たような状況だったんですけども、まあ、その中で、
はい、
そのリノベーションまちづくりの取り組みから生まれた、うん、レンスケープさんという、
はい、
なんですかね、不動産の、
はい、
はい、オーナーさんと、うん、私みたいな企業者をつなぐ、
うん、
ヤモリっていう、うん、まあ、呼ばれる会社が、
はい、ね、
はい、
家を守るヤモリですね、
はい、そうです
ね、
はい、うん、ものができたんですけども、そのレンスケープさんに、いろんな物件の紹介とか、
うん、
まあ、事業を起こす計画など支援をしていただいて、
うん、
でようやく今 の新仲見世商店街にある、
うんうん、
うるわしビルさんの2階に、うん、入ることが、
はい
はい、決まりまして、
ね、
はい、おかげさま
でしたか、
はい、いろいろ、はい、あと 投資をしていただきまして、
ねはい、でも予算とかも結構ね限られて大変だったんじゃないですか、
はい、そうですね、はいうん、なのでもう自分たちでやれることはやろうということで壁のペンキ塗りは自分たちで、はい、
たちで
子供も、ね、子供も動員してみんなで塗りました、はいはい、
そういう共同作業っていいですね、
はい、ねねあと那市、うんまあの民間支援まちづくりファンド、うん、補助金も、うんはいはい、あの内装とかその立ち上げる肌の面での支援もいただいて、はいでまあ、なんとか昨年の11月に、うんはい、ホームオープンをして
はい、あの現状どんな感じなんですか、
はい、今あのシェアオフィスの方は、まあ、私を含めて4人のグラフィックデザイナーが入居してまして、うんでまあ、シェアオフィスだけだとなかなかこう街とつながる、うん、あの要素が少ないってことで、まあ、施設内にもうあのデザインの本を集めたデザイン図書館っていうのを今あの日常的にあの開放してまして、うん、あのどなたでもあの立ち寄っていただけるような空間になっています、
うんまたあれがですね非常におしゃれな空間を構成してるんですよね陳列の仕方なんかもねしっかり考えていらっしゃって、
は
い
は
い、
さすがデザイナー
さすがにその通りですね、
ねえ、
はい、僕らみたいにただこうやって置いておくのですねどうやって置くかっていうところもね
最後までは
い、考えてらっしゃるんですよね。
はい、そうデザインしました。
ですよね。
そう
か、はい、
あのデザイン関係の本も集めてるっていうことですから、はい、そういう道に進みたいなっていう方がいらっしゃればぜひね、
う
ん、
そうですね。
立ち寄っていただいてね、
はい
もちろんそれ以外の方たちもそうですけれども、
はい、本当にそうですよね。
ね、遊びに行っていただきたいなと思うんですけれども、うん、もうすぐじゃこれでオープン1年ということに、
そうですね。
ね、はい、ありますけれども、はい、市長そこで。はい次の質問です
が、そうですね、言われてみて、あ、そうだったんだっていうのして今捉え出していただいたところなんですけどね、まあ、実際オープンしてみてどんな感じだったんですかね、そのあたりお伺いします。
はい、そうですね、やっぱりこう地域に開いたということで、まあ、自分のその個人オフィスとは、うんうんうん、格段にこう仕事の幅が広がったということが一番に、うん、はいありますね、
うん
はい、だとやっぱりあの子供の通学路に作ったということで、うん、あの我が子が、はい、学校帰りに、うん、あのオフィスのデスクの隣で、うん、こう毎日宿題とかやったりして、はい、なんかそういう思い描いてた光景が、はい、作れたっていうのが、はい、一番嬉しいところで、うん、はいそうですね、
はい、子供にとっても英才教育になるんじゃないですか、こうなってのは。
そうですね、子供も友達をちょっと連れてきたりして、はい、遊びに来てくれたりするんですけど、うんうん、こうお絵描きレッスンみたいな、はい、
いや
そういうことをやったりして、
プロがすぐそばにいるんですよ、
ねえそれまた羨ましい、かなり恵まれた ね、
そうですね、
環境ですよ、
はい、
まあ、DNA もそうでしょうからセンスはバレバレあるんでしょうけど、ね、そういうところでまた他の方なんかの、ね、刺激を受けて、
はい、
そのセンスがさらにいいものになってくるので、ね
はい、磨き上げられているんだね、
はい、いや素晴らしい場所です ね、
ね
はい、
ますます期待ができます。その他にいかがですか。
はい、そうですね、あと新仲見世商店街 の、はい、あのビルの2階にあの沼津デザインセンターはあるんですけど、うんうんうん、その向かいのビルにエルパシートというダンススタジオがまたできたんですけども、
ダンススタジオ、
そうなんです、うん、そこがですね、そこもあのリノベーションまちづくりの、うんうんはい、取り組みの、うんうん、でできた場所なんですけども、あの2階同士で、あの商店街の通路を挟みながら踊ってる光景とかが見えるんですよ。
あ、
はい、ね、あの映画のシャルビーダンス、
あれは確か電車から見た、
そうです、はいはいはい、はい、はい、はい、はい、そんななんか気分で毎日すごい面白い、はい、仕事をしています。
いいですね、
はい、
まあ、はい、当然偶然だったんでしょうけれどもね、なんか奇跡を生み出しているような、
そうですね、すごく面白い、
ね、
はい、感じになってますね、はい、
そうですか、もういろいろ魅力ね、ご紹介いただいていますけれども、はい、今取り組んでいることについてもちょっとここから伺いたいと思いますので、はい、市長、次の質問参りましょうか。
そうですね、本当に面白いお話いただきました、
うん、
まあ、ぜひですね、私もお伺いしてみたいなと思うんですけど、最後に現在デザインセンターで取り組んでいることなんかあるのようでしたらね、そのあたりちょっと教えていただければなと思います、
は
い、
ですね、沼津デザインセンターのフリーランスのグラフィックデザイナーがやっぱり、うん、こうポジティブにつながりながら、うん、仕事を、はいはい、している、はい、状況が生まれてまして、
はい、
でそこから発生したものがいくつかすでにありまして、で一つが沼津デザインプロジェクトといいまして、うんうん、まあ、やはり 町のデザイン窓口というあの、はい、役割も沼津デザインセンターであの持たせてまして、ちょっと発信をしているんですけども、はい、そういったことから、うん、地域のクリエーターにあのデザインをお願いしたいっていう、なんかそういう地域愛あふれるあのデザインの依頼を受け、あのお話をいただくことがありまして、で、あの、まあ、普段はあの別々でデザインの仕事をグラフィックデザインあのやってるんですけども、はい、その時だけあの、プロジェクトチームっていうのを組んで、でそ の, あの地域 の, あの仕事の依頼をみんなでこうやる、あのなんですかね、デザインの仕事をやるという
チームを組んで、はい、ということですね。
はい、そうですね、はい、そういうことであの地域 の, あのデザインの仕事を地域のグラフィックデザイナーが請け負っているっていう、うんうん、はい、そういうあの地域愛あふれる、はい、仕事が今やっておりまして。
そうですか、はい、なんか最近取り組んだものとして。
あ、そうですね、第一弾として、まあ、沼津のお土産物のパッケージデザインを手がけさせて、はい、いただいたんですけども、うん、まあ、沼津港の老舗はんぺん屋さんの黒はんぺんのをおせんべいにした新商品なんですけど、うん、まあ、沼津土産と言っていい生粋の沼津土産、うんうん、はい、のあのができまして、はい、まあ、黒ハンというキャッチ、はい、名前をつけて、はい、
黒ハン、すごいですね、
はい、
へえ、
まず絶賛発、あの発売中で、
発売中ということで、はい、今日実際にこのね現場に黒ハンを用意できなかったんですね、
はい、
なんと
用意できなかったんですね、あるかなみたいなね勢いで言っちゃったんですけどね、はい、ありませんけれども、気になる方はぜひ調べていただいて、はい、お店行って購入していただきたいと思います、
はい、
ね、なんかそれから団体も立ち上げたとかって伺ったんですけれども、
はい、で、まあ、グラフィックデザイナーに限らず、うん、まあ、沼津のクリエイターがの皆さんをあのこう集まっていただいて、うんうんうん、沼津の未来をデザインする会という、まあ、任意団体として立ち上げた団体があるんですけども、はい、まあ、あのクリエイターがもう自分のそのクリエイティブの力を、うんうん、あの地域のためにあのやあの生かしていこうという、うんうん、まあ、趣旨で始めた団体で、はい、まあ、自らこう何ができるのか、地域のために何をやらなければいけないのかっていう、うん、あのまあ、ポジティブな共通認識を持ちながら、うんうん、まあ、様々なプロジェクトを立ち上げて実現 していこうっていう団体なんですけども、はい、まあ、毎月あの定例会というのをあの毎月1回沼津デザインセンターで開催してまして、はい、まあ、その趣旨に賛同していただいた、はい、まあ、たくさんのクリエイターさんが毎回参加して、うん、はい、いただいてまして、はい、でこちらも大事なプロジェクトが今進んでいるところで、うん、あの沼津のヒストリーブックを作ってみようということになりまして、沼津の、まあ、あの見過ごされていたような、はいはい、まあ、でも昔からこう脈々とあの引き継がれていた魅力とか、うん、あの埋もれてしまっている本来の価値と か, なんかそういうのをクリエイターの力で編集をして、うん、あのまあ、未来につながるようなブックを作ろうということで、はい、今進めております。
すごい話ですね、
は
い、
これは本当にもうあの沼津の未来をデザインする会だけではなくて、うん、あのたくさんの皆さんの、はい、であの皆さんで作るあのブックにしようという、うん、まあ、話になっているので、うん、あのいろいろご協力を皆さんに、はい、いただきながら進めるプロジェクトになってくるかなと思いますので、ぜひあのご協力を、はい、いただければと思います。
今地域力という言葉があるんですけどね、はい、その地域力を作るためには、まあ、強化するためにはね、はい、地域愛っていうのが大事だって言うんですよね、
はい、
そうすると、うんうん、地域にあるものっていうことをしっかりとその地域住民が知るっていうことが、はい、ものすごく大事だっていう話を聞いたばっかりですので、はい、そこからまず掘り起こしていく、そして知って、はい、そういうのを活用しながら街づくりにつなげていくっていうね、はい、その発想って本当にね素晴らしいことなんですよ ね,
ね、
まさにこれから行政もねしっかりそのあたりのところを取り組んでいこうっていうことに考えていたところだもんですから、はい、本当にありがたい、うん、組織ですよね、
はい、
はい、連携を、ね、しながらね、はい、あのお話を進めさせていただければなと思いますね、
はい、
はい、
ね、
心強いです。
本当に今のお話聞いてて、そうまさに心強いなという、うん、そんな存在だと思いますよ、
はい、
ね、うん、デザインでこう地域をもっともっと盛り上げましょうっていうその思いがね、うん、 はい、今回のお話 で、
ね、
よく伝わってきたかと思いますけれども、はいはい、改めて市長をまとめていただきましょうか。
まあ、大木さんのね、いろいろな取り組み、活動、こんなものを見てですね、うん、いろんな方が街中で何かやってみよう、
うんうんうん、
そう思っていただいて、まあ、新しいチャレンジを始める人がですね、どんどん増えていくと、私ども沼津市のですね、中心市街地ももっと面白く、そして賑わいのある場に変わっていくっていうふうに考えてるんですよね。
うん、
まあ、沼津市といたしましてもですね、そういう方々を多く生み出せるようにですね、
うん、
まあ、今進めておりますリノベーションによる街づくり、こんな取り組みを通してですね、精一杯ですね、そういう方々を応援していきたいと考えております。またデザインの話がね、先ほどからお話があったわけでございますが、このデザインの力ってね、本当に大きいと思うんですね、
うん、
そういう点で街を素敵に変えていってもらえると、沼津の街にですね、誇りを感じてくれる市民、まあ、今プラウド沼津ということをやってるわけでございますが、まあ、私ども誇り高き元気な街沼津ということでね、今街づくり進めていますが、多くの市民の方々がですね、そのように誇りを感じてくれる、そうになってくると思います。で、ぜひともですね、まあ、大木さんのですね、今後の活躍っていうのをですね、大いに期待させていただきたいと思いますので、これからもですね、様々な機会を通じて、また意見交換なんかも含めてですね、共に活躍していくことができればと考えてますので、今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。今月のゲストは、グラフィックデザイナーの大木真美さんをお迎えしてお話を伺いました。はい、大木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。